くにちゃん。
こんにちは。
こんにちは。
いや今日日差しがたっぷりありますけれどもですね、うん、ちょっとまた北風が少し強くなってきまして、うんうん、あの日向結構ね太陽の光で暖かいなと思っていたんですけども、ちょっと日陰に入るとこの北風のね冷たさが感じます。
あそうですか。
あのね、うん、とはいえ音北風っていうあれがありますけども、
うんうん、あるある、
そんなようなね感じの今日は天候になってますね。
あそうですか。クリちゃんはでもね体調戻ってきてよかったね。
あそうですね、うん、あの年末でちょっと一回ね、あの体調こう悪くなりましたけども、
うんうんうん、
まあ、なんとか年明けて徐々に良くなってきてますね。
良かったです。まあ、いずれにしても今日あのお出かけなどの方はちょっと暖かくしていた方がねいいですね。
そうですね、うん、はい、
わかりました。はい、さあでは今週のテーマいこうと思います。くにちゃん、はい、おすすめの〇〇です。
はい、おすすめの〇〇、私ですね先日あのプロレスの方を見に行ってきたんですけども、
お
あのプロレスリングノアという団体がですねちょうどあるんですけども、
うんうん、
あのちょうどその時ですね、まあ、後楽園ホールで1月4日と5日そのプロレスの団体の興行が行われたんですけども、
はい、
ちょうどその隣東京ドームというかですね、の違う団体がプロレス興行を行っていたんですけども、
うんうん、
はいです、私はそのノアの方へ行ってきたんですけども、
うん、
もともとその団体が好きだったんですけどね、
うん、
あのちょっと一時期こうなかなかお客様の入りもという時期もあったんですけども、
うん、
その2日間は両方とも超満員で非常にこの今年は3位飛躍してくれるんじゃないかなと思います、
うん、
あの3月に横浜だったり5月で大田区の体育館であったりと大きい試合もありますから、
うん、
なんか今年はねちょっとノアというプロレス団体皆さん覚えて、もしプロレス興味ない方、興味ない方もねぜひあの一度足を運んでいただきたいと思うぐらいお勧めしたいプロレス団体です。
わかりました。プロレス団体ノアですね。
はい、
はい、興味のある方はぜひ調べていただきたいですね。
はい、
わかりました。ありがとうございます。
はい、それではです。
ではレポートお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日は私札に来ております。で札の駅近くにございます。あの札の駅から歩いてですねちょうど白川通りの方に向かって行っていただきますと、ちょうど右手側にございます。今日はですねヴィンテージ&古着の店バイヤーさんにお邪魔をしております。まあ、バイヤーさんというよりはあの本当に昔からこの札近辺にお住まいの方はね小野牧場といった方が馴染みがあると思います。その小野牧場 の, その牛舎、まあ、牛がいなくなってしまった後のですねその牛舎をそのまま利用したお店になっています。こちらその店主の小野さんとともに進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあの小野さんはね、まあ、現在現役の大学生ということで、もともとこのお父様がこの小野牧場をされていたということなんですが、ほんでこの牛舎のその雰囲気がまだそのまま残っております。あの本当にこう当時使われていたであろう、まあ、扇風機の跡だったりとかですね、あのチェーンだったりとかのもあります。で案外こう牛舎ってしっかり屋根で囲まれてるのかなと思ったら、ちょっと上の方に隙間があってなんか日が入ったりとかっていう形になってますけど、案外そういう風になってるんですね。
あれ自動で調節できるんで、そのまま昼は開けといて、まあ、夜は閉じたりとかしてる感じですね。閉じてるとやっぱ暗いんで、ちょっと開けてる方がまあ日差しが入って明るいかなっていう感じですね。
ただ明るくなったり、また風通しが良くなったりというふうなこともできるんですね。
ああ、まあそうですね。なんでまあその天気によって調整したりとかしてる感じですね。
ところであのそれね、じゃあ、 あの牛舎を使ってこのヴィンテージと古着のお店をこうオープンしようと思われたきっかけっていうのは何かあるんですか？
まあそうですね、僕自身がまあ留学からこと去年ですね、去年の初めの方に帰ってきて、まあ何か自分で始めてみようと思った時に、まあもともと古着が好きだったりして、でまあ調べてって、まあこういう形になったっていう感じですね。
例えばこの牛舎を使うってことはご家族の方は何かおっしゃってましたか？
まあそうですね、まあ特にはそんな言われなかったですね。はい、
それで今だいたいアイテムが200点ぐらいあるということなんですけども、大体あの服が中心なんですかね？
そうですね、まあ、今後は、まあ、世界の雑貨とか僕自身が旅行好きなんで、まあ、そういうものも扱えて少しは、まあ、海外が近く感じられたらいいかなと思ってますね。
じゃあ直接そういう海外に行って買い付けみたいなこともしていきたいと？
そうですね、今年もまあ行けたら行きたいなと思ってたりとか、毎年どっかには行きたいなと思ってますね。
その洋服の仕入れというのはどんな感じでされてるんですか？
今は国内 の, その卸をしている会社と、まあ、一緒にやってて、そこに僕が仕入れに行っ って自分で選んでくるっていう感じですね。
どうでしょう、オープンして3ヶ月ってことですけど、実際あのお店をされてみてどんな感想ですか？
まあまだ2ヶ月と半ぐらいなんで、まあこれから徐々に有名になってくれたら嬉しいなと思うんで、まあそれに向かって頑張りたいと思いますね。
例えばお友達とかはどんな風におっしゃってます？
まあ友達も、まあ洋服が好きな友達とかがやっぱ多いんで、まあみんなすごいって言ってくれたりとか、まあいろんな人の助けができてるんで、友達にはまあ感謝してますね。
まあ、服の話をに戻しますと、まあ例えば仕入れというのはどういったこだわりとかってのあるんですか？
まあそうですね、まあなんだろうな、下北沢とかたくさんいい古着あるんですけど、なんだろう、僕的にはそのまあ札っていう場所にあるからこそ、まあ来ていいなと思ってもらえるようなものは、まあそういうのに定めて、まあ見てきてはいますね。
例えば調布ってそういう古着のお店とかなんか少ないようなイメージあるんですけど、どうですか？
いや、そうですね、札はないですね、その個人のお店はないと思いますね。
この札からいろんなことを発信していきたいということですね。
そうですね、札から、まあ、ちょっとでもこの辺が活気づいてくれたらいいかなって僕は思ってますね。
あと小野さんはその南アフリカのケープタウンに訪れて、まあ、留学もされていたということで、まあ、あの我々のこのアフリカの持ってるイメージ、あ、その他のね、アフリカの国々にも行かれているそうですけど、やはりこう我々感じるアフリカと違ったことを感じていて、そういったことも発信していきたいとおっしゃってましたけど。
そうですね、やっぱアフリカに対するイメージとか、まあ、どうしてもテレビとかで放送するときの、まあ、アフリカの紹介の仕方はあんまいいイメージが持てるようなことがないんで、実はそうじゃないってこともやっぱ知ってほしいんで、まあ、そういうのをも発信していきたいと思ってますね。
でこういうところが違うなっていうところを何か伝えたいことありますか？
まず日本の人、多分大半の人が思ってるのはアフリカは何もなくて貧しいっていうのが多分第一印象なんですけど、多分行ったら本当びっくりするぐらい180度違うくらい発展してる国だと僕は思いますね。
まあ、そして、まあ、そういったことも情報として発信していくことで、まあ、そういうアフリカのね、今日本人の体が持っているそのイメージというのも変えていきたいということをおっしゃってましたけども、例えばそういった現地で直接買い付けに行って、そういったアフリカのものも、まあ、将来的には置きたいというのもあるんですか？
そうですね、最初オープンした時はあのアフリカの雑貨も取り扱ってたんですけど、やっぱ普段行くことのない場所なんで、好評ですぐなくなってしまったんで、まあ、また入れたいなとは思ってますね。
まあ、近々行く予定とかは終わりなんですか？
まあ、ちょっと今年の夏あたりに行けたらいいなとは考えてますけど、まあ、仕事次第って感じですね。
まあ、もしそういうのではちょっとお店もお休みになってっていう感じになりますもんね。
そうですね、休まないといけなくなっちゃうんで、まあ、そこは調整しないとっていう感じですかね。
例えば先ほど洋服、まあ、古着ですけども、日本の国内のメーカーという話されてましたけど、例えばこれはまた将来的にはもっとそのを広げていってということも考えていらっしゃるんですか？
まあ、古着はまあずっとやっていきたいと思ってるんですけど、まあ、ここ結構広い場所なんで、まあ、ここを生かして人が集まってくるようななんか楽しいことを、まあ、時間かけてきたらいいなと思ってますね。
そうなんですね、先ほどアイテム200という話をされたんですけど、どうしてもまあ牛舎の、まあ、本当に3分の1とかそのくらいですかね。
3分の1ぐらいですね。
ですから、こういうの3分の2もこうどうやって活用していくかということも考えていらっしゃると思うんですけども。
まあ、そうですね、あとの場所、まあ、特に何かにこだわってるわけではないんですけど、まあ、人が集まれたりとかできるような楽しい空間を作っていけたらいいなとは思ってますね。
後々ね、カフェも、ね、やりたいというそういう思いもあるということをおっしゃってましたけども。
まあそうですね、まあ、それに限ったことじゃないんですけど、まあ、何かしらその人が集まったりとかゆっくりできたりとか楽しめる場所にはしたいと思ってますね。
例えばそうやってカフェとか、まあ、その人の楽しめる場所をこれが提供していくという形になっても、基本この牛舎は変わらないですよね。
まあ、あまり変えたくはないんで、まあ、変えられるところはちょっとずつ変えていきたいと思ってるんですけど、そのまま残せるところは残すっていう感じが一番ベストですね。
じゃあこの先こんなお店にしたいっていうのは何かありますか？
そうですね、もっと人気になってくれて、 まあ、いろんな人が年齢問わず来てくれるような楽しいお店になったらいいかなって思ってますね。
やはりどうしても今あの来られるお客様っていうのはその小野さんと同じ世代の方々がやっぱ多いんですかね。
意外とそうじゃなくて、やっぱ札なんで住んでる方の年齢層も多分結構高めだとは思うんで、意外と僕と同じ20代前半の人とかっていうのは意外とまだ知れ渡ってないんで、意外とその年齢層は今高いんじゃないかなと僕の中では思いますね。
ということは案外こう小野さんが思っていたのとなんか違う効果があった感じですか。
そうですね、まあいい全部いい方のあれなんですけど、まあある意味それはそれで僕はいいかなと思うんで、いろんな幅で対応できるようなものを揃えていけたらいいかなと思いますね。
ということはもう色合いもそういったまあ派手なものちょっとね派手めな色から落ち着いたものまでということも揃えていくということで。
そうですね、まあ、トレンドを取りつつ、まあ、どの世代でも着れるような色合いのものだったりとかサイズ感とかそういうものをまあ気をつけて選べたらいいかなと思ってますね。
でも最近インスタグラムのフォロワー数も増えてきたということで、まあ、もちろんインスタは、ね、あの若い方じゃなくて、まあ、あのお年を取った方でもされている方いらっしゃると思うんですけども、やはりそうやってフォロワー数が増えていくということはまたこういろんな世代にも広がっていくような感じですけど。
そうですね、まあ、今やっぱ若い人がまあ大半だと思うんですけど、インスタグラムはやっぱみんな使ってるんで、それで少しずつでもいいんで広がっていってくれたらいいなと思ってますね。
ありがとうございます。今日はですね、あの札の駅の近くにありますあの小野牧場の後にオープンしましたバイヤーさんにお邪魔をしております。場所先ほどお伝えしました札の駅から本当に近いところにあります。あの品川通りの方から来ていただいても、また旧甲州街道のところから来ていただいても近いですので、あの両方の通りもねあの近いということで、あの交通の便もいいところにありますので、ぜひお越しいただきたいと思います。営業時間がですね、午後の1時30分から午後の8時なんですけども、こちら不定休となっております。あのインスタグラム等でですね、あのあとまた公式サイトでもあの毎月こう、告示しますので、そちらを見てですね、あのお店の方に来ていただきたいなというふうに思います。今日はですね、その長く続いたその牧場の後をヴィンテージ&古着のお店に改造しましたバイヤーさん、小野さんでともに進めてまいりました。以上です。
はい、ありがとうございます。ね、オープンして3ヶ月ということでね、まあ、今年はあのオリンピックとかもありますから、世界各国からねいろんな方が来てくださるといいですね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。くにちゃんも気をつけて帰ってきてください。
はい、ありがとうございました。
ホームページアップしてくださいね。
はい、
お願いいたします。はい、金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マンくにちゃんこと深澤くにしさくんでした。そして来週